とかく世の中思うがままにはならないもの。ああ、金が欲しい。金さえあればと思うとき、わずかなものもままならず、気がつけあたりに借金まみれ。ところが世の中、こんなことばかりじゃありません。一つ何かの拍子でひょいと運が向いてきたなれば、わずかな金が金を呼び、いつしかたまる奥の金。家を新築いたしまして、火災保険に入ったら、翌日お隣さんからもらい火で丸焼け。これぞ世に言う焼け太り、閉めたと。続いて生命保険に入って3日目。ナモアミダブーツー。まさかこんなバカなことはありませんでしょうけれども、お話はお金にまつわるお話でございまして、遠い昔、大阪は泉州堺。鉄砲町という地名。今でも企業名を申し上げますと、次この頃、イオンが鉄砲町にイオンモールというのを建てまして、その町の名は脈々として続いてございます。その昔の鉄砲町の裏長屋に住んでおりました、魚屋佐吉、お先の夫婦者。夫婦の間に子供はなく、気楽な二人暮らし。かと思えばそうじゃない。初代は火の車。それと申しますのも、ご亭主の佐吉さんが大の酒好き、半端じゃありません。朝よし、昼よし、晩によし、缶よし、冷やよし、缶ざましよし、飲めんとすめんはもうごめんというぐらいのもの。何でもいいんです。ただいまで申しますアルコール依存症。ひとたび酒を口にいたしますと、10日半次仕事を忘れてしまう。そんな日が続いておりました。日はすも近づいたある朝早く。いわゆる夜中に飛び起きまして、何を思いましたか、天秤棒を肩に、鉄砲町の家を出て、大浜の魚市場へとやってまいりました。ところが、皆様方ご存知の通り、体の中には人間それぞれ規則正しい生活をしておりますと、体内時計という言葉がありますが、それがきっちり働いて、朝の1時半であれ、2時であれ、3時であれ、毎日同じことをしておれば、きっちりその通り目が覚めてくるんですが、前もって申し上げます通り、佐吉さん、毎日日にち酒に明け暮れておりましたから、仕事の時間の観念がどこで吹っ飛んで、2時間も早く出てまいりましたから、魚市場に人の気配がない。気がついて、そうか、家取って返したところでまた出てこんならんし、かといってこんな寒いところで待ってても風邪をひいてしまいそうや。よし、顔でも洗って待ってよ。波一芸出てまいりまして、両の手で塩水を汲み上げ、今、手を上げた時に左の指に差し掛かってまいりました一本の紐、手繰りをしてみますと、革製の古い財布が一つ、水の中に使っていたせいもあるが、そればかりではない、ずしっとした手応え。思わず知らず佐吉さん、あたりを見回し、胸ときめかして、これは閉めたと。塩水振り切って手ぬぐいにくるんで、ふとこれ、ビャーッと戻ってきた。びっくりした、お佐吉さん。あんた、何があったん？何もない。あそこ閉めとけ。そこ閉めとけ。ちょっと、こっち。実はな、これからこういうわけや。え、どやこれ。え、調べてみ。ずしっとあったぞ。お財布やないの。大浜や。大浜？何でもええからごちゃごちゃ言わんと調べてみ。言われるまでもなく、お崎さん調べてみると、中から出てまいりましたのが、小判できっちり50枚、50両。あんた、えらいこっちゃないの。え、こんなお金、落とした人困ってはるで。ああ、落としたも困ってたじゃんな、知るかいな。拾ったもんの平井月や、使わしてもうたれ。そんなあんた恐ろしいことを、後ろへ手回るで。回らへん。お前が黙っといたらそれで済むこっちゃないかいな。ええがな、しまる、しわすの払いどないしょ。ごちゃごちゃごちゃごちゃ言うてたけど、お前、これだけやってみよう、お前。正月来るぜ。かけ取りなんのみんなパーンと腹立ったらええねや。何言うの、お前のそういうのはな、馬鹿正直っちゅうねんな。何でも心配せんで、前をわしの言う通りに任しといたらええねん。あそこの引き出し直しとけ。せやけど、あんたも何もないやろ。さあ、一旦こうと言い出したら、帰還期の佐吉さんの気性を飲み込んでおりますから、お佐吉さん、それ以上逆らうことはいたしません。なあ、あんた、まあ、仕入れはいけへんねやろ。いけるかよ、まあ、こんな小児たちの金やってんな、まあ、仕事なんか行ってられるかや。正月来るぜ、酒飲むる、大事な、気遣いない。まあまあ、しゃあないけどな。 ほんなんやったらあんたまだこんな時間やし、朝までちょっと寝たら、お前な、簡単に寝たらって言うてくれるけども、こんな50時とかの拾ってきてカッカッカッカッ来てんのにな、簡単に寝るかい。寝られるかいって、一口飲んだら寝られるやないの。一口飲んだらって酒あんのかい。ほな、あったら出しんかいな。三度の飯より好きな酒、湯飲みで引っ掛け横になる。白川よ船の高いびき。さて、からりと一夜が明けました。表で子供の遊ぶ声。やおらむっくり起き上がり、天狗い肩へ朝風呂へ。にやか落としてさっぱりと、鼻歌混じりの風呂帰り。栄えより、この家通りを競技屋と頼んでおいて、次に、出てくる寿司屋、これまた天ぷら屋。酒の魚も十分に頼んでおいて、次に声をかけたる飲み友達は、源さん、正やん、竹吉と誘い合わせて四人連れ、帰り来ました裏長屋。さて、それからというものは、昼の日中も何のその、飲めや歌えの大騒ぎとなりました。あさや、何やねんお前、何嬉しいことあって、なんでわいらにこんな酒ごちそうしてくれんねや、さや。くみくじでも当たったんか。こじゃこじゃ言わんと人が飲めっちょだらんだらやろ。そりゃそうや、わけは知らんが酒はうまい。楽しいな、おいしいなと、おだ声あげてまた騒ぐ。いつしか表も黄昏れて、ついに聞こえる夜の鐘。三人それぞれ家へと帰ってまいります。あとに佐吉はただ一人、ぐでんぐでんのヘベレクになって、またもや茶碗や小皿を蹴飛ばして、またもや聞こえる夜の高いびき。あんた、もう目覚めたん？佐吉さん。佐吉さんの目の覚めるのを枕元でじっと待っておりました。ああ、ご機嫌さんやったな、昨日は。何があったか知らんけど、にぎやかにぎょうさんごちそう食べて、ぎょうさん飲んで、派手なこちやったな。うん。ああ、うん。ああ、ちょっと飲みすぎたかな。ちょっと飲みすぎたかなってあんた大抵やないで、ええ加減にしや。そんなことはええねんけど、あれ、あの払いどないすんねんやな。いやさっき、酒屋さんとお寿司屋さん来はったんや。わて何にも聞いてへんから、うちのが起きたらまた返事させてもらいますちゅうて帰ってもうたんやけど、あの払いあれどないすんねんやな。何をごちゃごちゃ言うてんねん。あの払いってお前、それぐらいお前が払うといたらええねん。
私が？あの払い私が？
そやないかい。お前に預けたある50両の中から払ってくれたら、それで済みやないかい。
あんた、何を言うてんのこの人。ちょっとしっかりしや。ここのところ仕事なんか行ってへんやないの。酒ばっかり飲んでうだうだ言うてて。何が50両やの。
何が50両ちょお前。50両は50両や。
さあ、その50両ちゅうのな、あんた拾うてきた。まあ、しょうもないこと言うてくれますわ、この人だけは。情けない。そんな言うたらな、死んだお母はん言うてはったわ。佐吉はしょうもない夢何度見てちょいちょいととっぴのもないこと言うよるから引きつけやーって言うてはったけど、教会なほんまにもう情けないもん。しっかりしや。しっかりしやとうるさいもん。お前が貼るといたらええちゅうてやないかい。まだ言うてるわ、もう証拠にもの。ほんとにもう情けない。そんな金がどこにあんねんな、ほんまにもう。私が預かったって？おお、よう言うてくれますわ。ほんなんだ、こんな狭いうち、どこぞと家探しなんかして、出てきたら幸せですわ。しょうもない夢など見たんやな、あんた。夢っちゅうて、お前。んな、はっきりした夢あるかい。はっきりもぼんやりも夢や。
夢かな？
夢や。
ほな、お前、大浜で
五十を拾ってきたというのが夢で、その祝いに友達に祝いしたいうのがほんまっちゅうわけかい。そうじゃろいな。なんとまたえらい夢見ることあると。ほなお酒、あの払いどないしよう。あの払いどないしようちゅうだかて、飲んだり食ったりしたもん吐き出して返すちゅうわけにいかんねよ。払わなしゃあまへんやろ。助けて、おらそんな金、もう今日限り酒やめる、一生酒飲まな、頼む。何を言うてくれますねや。そらまあ酒でもちょっと控えて頑張ってもらわなあかんけど、あのな、あんた腕持ってはんねや。仕事さえちゃんとしたら、こんなとこでくすぶってんかって表の通りに店の一軒でも構えられんねやがな。しっかりし。一生やめるっちゅうたけど、一生ちなことを言わんでもええがな。とりあえずな、あんたな、3年辛抱してみよう。わても一生懸命働くよってな、しっかり頼むよ。うん、すまんすまん。さて、それからの佐吉さん、以前に変わる働きぶり、女房もこれに負けてはおられんと以前に勝る定常ぶり、ひとたび離れたお得意先ももともと通り出入りがかなう、稼ぎに追いつく貧乏はなく、表通りに店構え、上げた看板、うおさという。人も雇って商売繁盛。下に行員矢のごとく、夢と過ぎたる三か年。今年もいつしか、また、暮れの鐘が聞こえてくる季節となりました。ご案内のごとく、ただいまと違いまして、昔の大晦日、魚屋さんですから、昼あたりまで商売をいたしまして、あとは片付け、大掃除。お先さん、一生懸命に店の周りをきれいにいたします。お飾りの用意も、門松の用意もできました。お飾りも整いました。夕方に、支払い集金と出払っておりました先さんが戻ってくる。店の間にお茶を出して、二人でしばし飲みながら、あんた、お疲れさんでした。あんたが一生懸命気張ってくれたんで、なんとかええお正月できそうですわ。いやいやいや、わしなんか大したことない。相変わらず一生懸命に働いてくれるお前が頑張ってくれたればこそじゃ。うん、一人前の正月が来そうや。あ、喜んでるで。はい、もうそこに年越しそばの用意もできたんねや。できたんねやけども、そのおそばを食べる前にちょっと話があんねんけど、見てもらいたいもんあんねんけど、見てくれる？
あらたまってなんやねん。
いや、あらたまってで言われたら恥ずかしいねんけども、その、私のへそくり。
へそくり、おほほほ、えらい久しぶりに聞く言葉やな。
いや、初対もへそくりができるようになったら一人前や。ああ、大事な気遣いな。うん、お前は誰かそうそうって好きなもんでも食べに行ったらどうやねん。それでもまだちょっと余る。
おお、ちょっと余るんやったら、あ、こないせんかい。欲しい欲しい言うたら、その角のあの呉服屋の着物、あれでも一応張り込むかい。
それでもまだちょっと余る。
おお、えらい気張って貯めたもんやな。何ぼほど貯めた。
手を上げて広げたところ、五両かい。もう一つ上。
50両？げつな。50両。
びっくりしな。これにはな、いろいろ話があんねやな。ちょっと待ってな。あんた、この財布に見覚えないか？
えらい、また汚い財布やな。この中に50両てかい。よう考えたもんやな。ああ、誰もこんなところに50両入ってるとは思わへんわな。あ、見覚えないか？なもん、俺持ってたわけやないし、親父の財布やってこんなんと違うてな。あ、3年前に大浜。おう、
ほな言うたら、夢見たことあったな。
あれな、本当のところはな、夢やなかった。
わからんな。本当のところが夢やなかったって、あれ、ほんまやったん。
せやねん、ほんまやってん。
ああ、あんなれ。猫ば連れ込んで一人で使おう思って使い切れんと今ぐらいなって出してキクスだったな。おい、
そんな怒らんと、そんな怒らんと落ち着いて落ち着いて。これにはな、いろいろ話があんねんやがな。な、これわ、私の言うことを、話を聞いて。3年前のあんたやったら、この金手元にあったら、仕事をせずの叫びたり、それにもましてこの金を落として困っている人は、どこの誰やらどなたやら返してあげねばならぬ金、それゆえ夢じゃと嘘ついて拾って戻った明くる日にお奉行所へ届けておきました。1年過ぎてお呼び出し、お奉行様のお言葉には、落とし主の名乗り出ぬこの金、再びそなたに使わすと言っていただいて、晴れていただいたこの50両を、このことあんたに話したらどんなに喜ぶ顔するか、どんなに嬉しい顔を見れるか、打ち明けようか話そうかと思い悩んでいたんやけども、真面目に働くあんたの姿見ていたら、うかつにこの金見せたらまた元の亭主のぐうたれになりはしないかと、それが怖さで今日までずっと欺き通しておりました。腹が立つなら今ここで、ぶつなと蹴るなと殴るなと気の済むようにしておくれや。
そうか、すまん。そんなお前の心と知らず、わがまま気ままのこの俺を、ようまあ面倒を見てくれた。ああ、昔の人はええこと言うてたな。良い女房を持ったら一生の得になるって言うてたな。これが、それがまさにこのことなんやな。ああ、よかった。一時はどうなるかと思ってたんやけど、これでなんや、胸の使いスーッとしたわ。夫婦の間でも、内緒事っちゅうのはまあ、しんどいもんやね。あっせや。もう一切りついたら、あんた酒やめてからちょうど3年経つで。前みたいに深酒さえせえへんかったら、百薬の長ちゅうてクズになるっちゅうね。そろそろ晩酌始めてみいひん。え、
酒てかや。いや、今更
も何もないやん。え、用意したんねん。ちょっと待ってや。
奥へ入った お先さん、丸もんには通いの酒魚、湯飲みに継がれた黄金色。
三年ぶりのその酒に手を差し出しまして、佐吉さん、湯飲みを感慨深げに口元まで運んできたが、静かに元へ戻して、
いや、やっぱりやめとくわ。
どないしたん、気分でも悪いんか。
いや、気分は悪ないけど、やっぱりやめとく。
なんでやの、あれだけ好きやったのに一口で吸うてしもたらしまいやないの。
いや、やっぱりやめとく。
なんで。
うかつにこの酒飲んだら今の幸せ夢になるのがわしゃ怖い。